第一テモテ5章をお開きください。この手紙はパウロによって書かれました。彼は近いうちにエペソに行きたい、そのように思いながらもこの手紙を書きました。それは彼が万が一遅くなった場合でも教会でどのように行動すべきかを知ってもらうためでした。で、今日の箇所でパウロはその教会でどのように行動すべきか具体的な勧めをしています。そのことを一緒に学んでいきたいと思います。今朝は5章の16節までを一緒に学んでいきたいと思います。まず1節と2節のみを一緒に朗読します。第一テモテ5章の1節ご一緒にどうぞ。はい。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように勧めなさい。パウロはここでどのような態度で、教会のいろいろな人たちと関わるべきか。教会っていうのはユニークなところですね。神様が私たちをこの世から呼び出してくださり、集めてくださったわけで、ちっちゃい子からお年寄りまで、いるわけです。育った環境も考え方も違う人たちがキリストを信じて一つの群れとして神の家族として加えられたわけで、その教会においてどのように関わるべきかをパウロはここで具体的に教えています。まず年寄りに対してパウロは父親のように関わるようにと勧めています。父親のように関わるように。で、聖書は年寄りを尊敬しなさい、そのように教えています。例えばレビ記の開かなくて結構ですが、19章の32節にはこう書かれています。あなたは白髪の老人の前では起立しなさい、そして老人を敬いなさいと書かれています。箴言の20章の29節には、若い男の光栄は彼らの力、そうですね、若い人たちがたくましいのはその力にあるわけで、そして年寄りの飾りはその白髪である。なんと、白髪はこの飾りであると聖書は、書いてます。白髪が増えた分いろいろな人生経験を積んで、そして多くの困難があったにもかかわらず、それらを乗り越えて力強く生きておられるのがお年寄りで、そのお年寄りに対して私たちはいつも敬意を示す必要があるわけです。で、その一方で聖書はこうも教えてるんですね。年長者が知恵深いわけではない、老人が道理をわきまえるわけでもない。ヨブ記の32の9節。で、詩編の記者はこう言うんですね。私は老人よりもわきまえがあります。それは理由があって、私が神の戒めを守っているからです。神の戒めを守っているから、年を重ねたから、あるいは経験を積んだから、また知識があるから、必ずしも知恵があるとは言い切れないわけで、また必ずしも全てが正しいとは限らないということです。私たちは皆人間ですから、年を重ねたとしても失敗をすることもあれば、聖書の健全な教えから遠い場合もあるわけです。このテモテは若い牧師でした。で、彼より年上の人たち、信仰経験の長い人たちもそこにはいたわけで、若い彼が年上の人たちに、自分の父親ぐらい、あるいはそれ以上の人たちに教えるっていうのは、これは容易なことではなかったと思うんですね。特に、 間違ったことをこの注意する、指摘するっていうのはなかなか難しいものであるわけですよね。年を重ねるっていうことはそれなりにその人の考え方があり、なかなか頑固なところもあるわけで、プライドもあるでしょうね。でテモテがこの若さの域を置いてですね、何か厳しい言葉遣いをその人たちにすると問題をさらに大きくしてしまうわけで、ですからパウロは教会において、年寄りの人たちを叱らないように、彼らが間違ったことをしたとしてもいきなりそういう厳しい言葉で叱るのではなく、ちょうど父親に対するように、父親だったらもっと厳しく言うという人もいるかもしれませんけど、そういう話ではなくて穏やかな言葉で、また神の言葉によって正すようにと進めているんですね。で次に若い人たちに対してはどのように関わるのか、パウロはそれは兄弟のように関わるようにと進めています。テモテは若かったですから、同じ年代の人たちがいるっていうのは、私たちはこの年が近い、あるいは仕事であれば同業者に対してはこの変なこの競争意識を持ったり、あるいは敵対心を持ちやすい傾向にあるわけです。でイエス様の弟子たちとて私たちはそう変わらなかったんですね。で彼らは3年半イエス様と一緒にいました。直接イエス様の教えを聞き、イエス様の人格に彼らは触れる機会が誰よりも多かったんですね。しかし最後の最後まで彼らは誰が一番偉いのかということで争ってたわけです。ヨハネの13章には最後の晩餐の記事が書かれてますが、イエス様はご自分の愛する弟子たちを集めて、その心を残すところなく表した、示したって書かれています。でするとイエス様は黙って立ち上がって、腰に手ぬぐいをして、たらいに水を入れて弟子たちの足を一人一人洗っていく記事が書かれているんですね。でどうしてそういうことをなさったんだろうか、死である主が弟子たちの足を洗う、それは当時の奴隷の仕事であって、他の福音書においては彼らは誰が一番偉いのかと揉めていたというふうに書かれている。男の世界ですよね。同じ人たちと競争し合う、仲間たちと競争し合う、良い面というよりも悪い面で出てきてしまったわけで、それでイエス様は彼らに仕えることの大切さを教えるために弟子たちの足を洗われたわけなんですね。で使えることが大切であることをイエス様は何度も何度も教えられました。上に立ちたいと思うものは下になりなさい、あなた方の中で一番偉い人は一番若い人のようになりなさい、使える人になりなさい、私が来たのも使えられるためではなく使えるために来たのですとおっしゃったわけです。パウロはここで若い人たちに対して張り合うのではなくして、むしろその人たちより自分を低くして謙遜になって、兄弟のように、また友達のように関わるように、進めるようにと教えています。でそれから年取った婦人たちに対してパウロは母親のように関わるようにと進めています。まあ母親に対して私たちは厳しい言葉は酷なわけで、優しい穏やかな言葉で接するわけですよね。箴言の23章の22節にあなたを産んだ父のことを聞けって書かれている。父親の言うことを聞きなさい、またあなたの年老いた母を蔑んではならない。同じように教会において年取った婦人たちに対してはそのちょうど母親のように優しく関わるようにとパウロは進めています。さらに若い女性たちに対しては妹のように関わるように、混じり気のない心でというのは純粋な心で 清い心で若い人たちとは、女性たちとは関わるようにと進めています。このようにパウロは教会での関わり方を、まあ、今読んで分かる通りに家族として取り扱っていることが分かりますよね。私たちはイエス・キリストを信じてキリストによって神の家族とされたとエペソの2章の19節には書かれています。ですからその家族ですから、この教会の中で年いった人たちに対してはちょうど父親と接するように、また若い人たちにとっては対しては兄弟のように、友達のように、で年取った婦人たちに対しては母親のように、そして若い女性たちに対しては妹あるいはお姉ちゃんのように接するように、すなわち相手を尊敬したり、また謙遜になったり、優しくまた清い心でお互いに関係を立て上げるようにと、そのように具体的な勧めをパウロはここでしています。3節見ますと、やもめの中で本当のやもめを敬いなさい。4節一緒に朗読します、はい、しかしもしやもめに子供か孫かがいるなら、まずこれらのものに自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけなさい、つけさせなさい。それが神に喜ばれることです。やもめの中でも本当のやもめを敬いなさい。このやもめというのは夫を先に亡くした女性たちのことです。当時は女性が仕事に就くというのはなかなか難しい時代でした。何人かビジネスウーマンのことが聖書には書かれてますが、例えばピリピの教会では紫布の商人のルデアという女性がいましたね。そしてローマの16章あたり行くと執事のフィベのことが書かれています。でもそれは非常に稀で、当時は仕事に就くのが難しい状況ですから、一般的に夫が先に亡くなってしまうと女性一人で生計を立てて生きていくっていうのは非常に困難だった。今の時代とはかなり違いますね。ですから時代背景をよく理解して聖書を読むと、私たちは聖書は何を教えているのか、そこで原則を発見することができるわけです。当時はそのような厳しい社会状況にあったわけです。そして今のような保障、生活保護の制度とかそういうものがないような時代だったわけですね。ですからそのようなやもめたちを助けるのは教会の大きな働きの一つであったわけです。初代教会の最初の問題はこのやもめたちの問題だったんですね。イエス様が十字架かかられて復活されて天に帰って、そして約束の聖霊がペンテコステの日に下ると、弟子たちに聖霊が下って力強くイエス・キリストが救い主である、イエスが救い主であることを教会は証しするわけです。でペテロが集まってきた人たちに、説教すると、たった1回の説教で3000人の人がその日のうちに救われて教会が始まったんです。でさらに主が働いて2000人の人たちが加えられて、ですから初代教会は一気に5000人の人たちが集まって、そこから主の働きが広がっていくわけですが、弟子たちが増えると同時にまた同時に問題も起こったわけです。それはギリシャ語を話すユダヤ人たちがヘブル語を話すユダヤ人たちに食事のことで彼らのやもめたちが差別されている。なんでそういう差別をするんですか、そのような苦情を申し立てたことだったんですね。でそこで教会は賢く7人の羊たちを選んでその問題に当たらせて、彼らは効果的にその問題を解決して初代教会がさらに成長していくわけです。まあ、このように当時の社会っていうのはこのやもめたちは非常に困ってて、 教会はそれを助ける、そのような働きがあったわけです。神様は弱い人たち、困った人たちに対して、世話をするように願っておられるわけです。これはもう旧約聖書から変わらない神様の憐れみの心、恵みの心ですね。例えば出エジプトの22章には、すべてのヤモメまたみなしごを悩ませてはならないって主はおっしゃっています。22章の22節。またエレミアの49章の11節には、あなたのみなしごたちを見捨てる人たちがいたわけで、あなた方が見捨てても私が彼らを生きながらえさせると神様はおっしゃる。世の中が見捨てたとしても神は見捨てることはなさらないよ。さらにあなたのヤモメたちは私により頼まなければならないって、そのように最初からですが神様憐れみ深い、慈しみ深い方なんですね。そして新約聖書入りますと、ヤコブの手紙、ここちょっと開きましょうかね。今のところ押さえていただいて、446ページ新約聖書、ヤコブの手紙、ヘブルの手紙の次です。446ページ、このヤコブはイエス様の半兄弟、イエス様は神の御霊によって通常の男女の関係にではなく神が人となって来られた方ですから、聖霊によって、お生まれになったんですね。その後マリアは夫ヨセフとの間に何人かの子を産んで、その一人がこれを書いたヤコブなんです。でイエス様が生きている時には彼はまだ信仰なかったんです。で十字架と復活を彼は目撃して、その後に信仰を持って、まあ、初代教会の指導者の一人になったわけで、その彼が一生の26節でこう言ってるんですね。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。27節一緒に朗読します。はい。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、本物の信仰は孤児やヤモメたちが困っている時に世話をする、そして自分自身もこの世から清く守る、それが本物の信仰者の生きる姿であるって。さあ戻りますが、さてここでパウロは本当のヤモメを敬いなさい。ヤモメというのはご主人さんを先に失った人、あるいは何だかの理由で去っていってしまった人です。独り身になった人で、ここでパウロは本当のと言うんですか、本当のヤモメ、すなわち夫を亡くした後、本当のヤモメというのは全く彼女を助ける家族がいないということ。やもめになる女性が仕事をつくのは難しかった。で家族も誰もいない、本当にこの資金源というか救助、援助する、助けてくれる人たちが誰もいないような人たちのことを本当のやもめと言って、そういうやもめたちを敬いなさい。敬うっていうのはもちろん言葉で態度で敬うことであり、それだけではないですね。敬うっていうのはそれは経済的な援助もその中には含んでいるわけです。本当のヤモメを教会は経済的に助けるようにと進めている。しかしという、敬いなさい。しかし4節見ると、しかしもしヤモメに子供か孫かがいるなら、いわゆる家族がもしいるのであれば、それは話は別ですよ。その人たちが当然のこととしてお世話をする義務があるということ。 それが神に喜ばれることです。神の御心は何なのか。神の御心は父と母を敬うことですね。モーセの十戒最初の四つは神と人との関わりです。それは神を愛することを教えています。そして、残りの6つは人間関係で横との関わりです。その第一に来るのが一番近い人、いわゆる両親を敬いなさいということ。神を愛し隣人を愛することを聖書は教えています。その隣人、一番近い人が父母で、その父母を敬いなさいという神の戒めを行うことにふさわしいことですね。親っていうのは本当にありがたいなっていうことを、年を重ねれば重ねるほど私たちは感じてくるわけで、ちっちゃい頃はこれっぽっちも思わなかったことが、自分が親になってくると本当親っていうのはいろいろ苦労してきたんだな。赤ちゃんの時はミルクを与え、病気をした時には本当に夜通し看病したり、私たちを世話してきてくれたわけですよね。その親が年を取った時に、その愛情に感謝して、今度はその親に対して愛を示して、親の恩に報いる良い機会であるというか、先日ゆかりさんのお母さんが天に召されました。長い療養生活であったわけですけど、本当にこのゆかりさんは親孝行だなって、そばで見てて、子供たちあんなたくさんいて、で兄弟の子たちも毎日の面倒を見て、夕飯も一緒に食べさすような、でそれでお母さんの介護をして、でお母さんが入院した時にはお家と病院とずっと行ったり来たりで、先月もう危ない状況になって、お医者さんも家族を集めてくださいっていうふうに家族の方が呼ばれたんですけど、神様の憐れみによって命が流れて、その後全く元気になって、アイスクリームを食べるぐらいで、家族と楽しい会話を過ごす1ヶ月間が与えられて、でその間に、まあ、前にも進行確認をしたんですけど、私も訪ねることができて、病床で進行を確認して、イエス・キリストを救い主として信じますか、はい私は信じます、そのようにはっきりと信仰を告白をされて、そして信じたものは信じた印として洗礼を受けますが、洗礼を受けたいと思いますか、はい私も受けたいです、それでゆかりさんとたまたまそこに来られた兄弟たちを証人に置いて病床洗礼を授けることができました。本当に最後は良かったな、一番大切な永遠の命を確実なものとしてこの地上での生涯を全うされて、一番このふさわしいというか、一番喜びの場所である天のふるさとに帰る、そのような確信を持って最後を終えることができて、神様を賛美しました。で親の恩に本当にこの報いる、このゆかりさんの姿、十分にお世話をしたなって、恩に報いたなっていうことを私は感じました。パウロはここで、親が年を取ったらそれはその愛情に応える時だ、恩に応える時だ、それが神に喜ばれることであると教えているわけで、私たちもますます親に対して愛情を見える形で表現していきたいですね。五節、本当のやもめで身寄りのない人は望みを神に置いて昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているやもめは生きてはいてももう死んだものなのです。彼女たちがそしりを受けることのないようにこれらのことを命じなさい。八節、一緒に朗読します、はい、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです。 本当のやもめとは身寄りのない人です。でそのような人を教会は援助すべきだとパウロは教えています。そしてここにおいてはそのただ援助するのではなく、そこにおいては条件があるということですね。で身寄りがないから援助するのではなく、その人は教会のために熱心に祈っている人なのか、神に仕えている人なのかということを判断しないといけないということ。ルカの2章には模範的なやもめアンナのことが書かれています。彼女は84歳でした。当時としては本当に長生きをしている女性 でそこには彼女は宮で昼も夜も断食と祈りを持って神に仕えていたと書かれています。これが聖書が教えている本当のやもめの模範的な姿なんです。でパウロはそのような人を援助すべきであって、自堕落な生活をしているやもめのことは対象外だとここで教えています。ここで生きてはいてももう死んだものっていうのは霊的に死んでいるっていう意味ですね。信仰を持っていないか、あるいは持ってはいても世の中に逆戻りをしている人なのかもしれません。まあいずれにしても彼女たちが正しい道に立ち返るようにとパウロは命じなさいと勧めています。またクリスチャンなのに困ってる家族のことを顧みない人たちにはちゃんと敬いなさい、世話をしなさい、そのように命じなさいとも勧めています。クリスチャンがお世話をするべき優先順位はまず家族のことであるという。家族を大切にする、父母を敬う。で8節でこう言ってますね。もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです。有名な言葉です。知らないでやらなかったっていうのと、知っていてやらなかったっていうのは悪の程度は違いますね。クリスチャンっていうのは神の愛を知ったものです。キリストにあるっていうもの。私たちは以前は神を知らず、神でない神々を拝んでいました。しかし友人を通して教会に誘われて、神がどのような方であるか、ご自分の一人子を与えるほどに愛してくださった、神は愛であるということを知ったのがクリスチャン、キリストにあるものですね。そして神の愛を知っただけではなく、神を愛するなら隣人を愛する、すなわち一番近い人、父と母を敬うことの大切さも知ったわけです。それを知っていてやらないっていうのは、それは不信者よりも悪いですねっていうのは理にかなうことですよね。イエス様はこの地上生涯の最後の最後まで家族のことを顧みられました。十字架の上で7つの言葉をイエス様は発しました。その中の一つが、母マリアとそのそばに立っているヨハネとを見て母マリアにこう言われました。女の方、そこにあなたの息子がいます。そしてヨハネに対して、ヨハネ、そこにあなたの母がいますと言われました。ご自分が天に帰られたと母マリアの世話をヨハネに託したわけです。マリアはヨハネの母のサロメの姉だとも考えられています。このようにイエス様は最後まで家族のことを顧みられた方なんです。私たちもそのようにすべきですね。9節、やもめとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち 子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。ここを読むと、初代教会では登録されるべきヤモメの条件があり、どうやらそのような帳簿らしいものがあったようですね。登録をするわけですが、まず60歳未満のヤモメは登録しないようにという。なんで60歳なのかな。で、当時の平均寿命はどうやら60代であったようですね。今の時代はもう平均寿命は80代の時代ですから、全然ですから、今とは時代背景、寿命が違うわけです。もう60歳ということはこの地上生涯がもう残り少ない。でも今の時代は60歳はまだまだ、若いわけで、あと20年も30年も元気でやっていく。今80代でも元気な方がたくさんいますから。私の義理の母も83、84になりますが、毎月モアイで出かけるぐらいとても元気で、そういうおばあちゃんがとても多いですね。で、60歳未満は登録しないでということなんですけど、この地上での生活が残り少ないこのヤマメたちに限定をして教会は援助することをどうやら行っていたようですね。そして一人の夫の妻でなければならなかったようです。これは一人の夫の妻っていうことは再婚をしなかったっていう意味ではないんですね。聖書は夫が先に死んだのであれば、本人が望むのであれば、それは再婚をするようにと勧めています。第一コリントの7章の39節、夫が去った場合でもそのことが適用されるわけです。その場合、一人の夫の妻ということになります。ですから死をもって二人の契約が終わるわけで、今度は独身になるわけですね。で、主の前に、ですから新しい人と一緒になった場合でも一人の夫としてカウントされる。で、万が一その人も亡くなった場合には、あるいは不倫で離婚した場合には、独身、離婚して再婚していいっていうのが聖書の教えですから。ですからその場合でも契約が解除されて独身になって、結婚を望むのであれば一人の夫の妻っていうことで、創世記の38章あたりにはタマルのことが書かれてますが、そういうことがあるわけですね。さらに10節見ますと、良い行いによって認められている人、すなわちその人は敬虔な人でなければならなかったっていう。60歳以上で誠実に生きた人で、そして敬虔な人、すなわち子供たちを立派に育て上げた経験があり、そして旅人をもてなした人、すなわち自分の家を解放して信仰の仲間だけではなく新しい人たちもこのもてなすような人、さらには生徒の足を洗った、足を洗うのは奴隷の役目でしたから、そのような人々に仕えてきた女性であるという。また困っている人を助けた人、そのような人を身寄りがないのであれば援助をしなさい。いい年の取り方だと思うんですよね。若い頃に信仰を持ってご主人さんが先に去った後でも主を信頼して、自分のためだけではなく周りの人たちのために生きて、周りの人たちから尊敬をされて、主と人々から喜ばれる人、そして人々のために祈る。で、家族がいない、ですから収入源が、働き口がないわけですから、援助する人もいないわけですから、そういう人たちに対して当時の初代教会は援助をするために登録制があったってこと。最後に11節から、若いヤモメは断りなさい、 年取った人たちは OK、 経験な人、その中経験な人は OK だったんですが、若いがもめは断りなさい、理由を書いてありますというのは、彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです、60歳以上は登録をし、そして本当に信じた者にふさわしいこの身があって、よく祈って教会にのために仕えている人であれば、主のために仕えている人であれば登録をしたんですが、若いヤモメたちは断るように、理由はキリストに背いて情欲に惹かれて結婚をしたが、これ結婚を否定しているわけではないんですね、再婚を否定しているわけではなく、それは14節見ると分かりますが、ですから私が願うのは若いヤモメは結婚しっていうふうに進めてますので、そういうわけではないわけですね。このエペソの教会には、私はそのように使えますと言いながら、初めの誓いを捨ててキリストに従うはずのものが、いい人から割れたからもうやめた、で信仰さえももう捨ててしまうような、教会からも立ち去ってしまうような、そのような女性たちが、若い人たちがそこにはいたっていうことですね。ですから、まあ、60歳以上に限定するのもよく理解できるわけです。若い30代40代のヤモメであればそのようにする可能性があったわけですが、60歳以上だとそういう可能性は少ないわけですよね。またもし援助を受けていたのに初めの誓いを捨ててしまうと非難されてしまうっていう、それもよくわかるわけです。それだけではなく、その理由として13節を見ると、その上怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話します。若いヤモメたちの問題は、時間があったので、他人の生活のにまで干渉し始めたという。ヤモメの務めは祈るはずなのに、祈るでもなく奉仕をするのでもなく、家を遊び歩いて、さらに噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話していた。当然それは交わりを立て上げるのではなく壊していく作業になるわけですね。ですからパウロの勧めは14節見ると、私が願うのは若いヤモメは結婚し、結婚を勧めてます、結婚する機会があったらそうしなさい、そして子供を産みなさい、家庭を治めるように、反対者にそしる機会を与えないことです。というのは、すでに道を踏み外しサタンの後についていったものがあるからです。エペソの教会には信仰ない人と一緒になって信仰から離れてしまう人たちがどうやらいたようですね。そうならないように、結婚をして子供を産んで家庭を治めて幸せなクリスチャンホームを築くようにパウロは励ましています。そして16節最後に一緒に朗読します。16節ご一緒にどうぞ、はい、もし信者である婦人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のヤモメを助けることができます。ここが結論ですね。繰り返しパウロは述べてます。ヤモメをお世話するのは家族、これが原則であるという。神様は家族を作られました。神を愛すること、そして主を愛するように、自分の隣人を愛するように、その隣人の一番最初は父と母であり、その父と母を敬うように、愛するように、年を取ったら面倒を見るっていうのが子供としての務めであるっていう。 それが昔も今も変わらない真理であり原則なんですね。そしてそうすれば教会は本当に必要な人たちを助けていくことができるっていう。今日の箇所でパウロは教会でどのように行動すべきかを教えました。私たちは神の家族としてキリストイエスによって集められたものです。これが教会です。教会は建物ではなく人なんですね。人の集まりなんです。イエスキリストを主と信じてこの方に従っていく、この方の言葉に、この方の教えに従っていくもの、これがクリスチャンなんです。キリストによって集められた者は皆神を父として神の家族とされたわけなんです。ですから集まっている人たちを見るときに、年寄りに対しては自分の父親のように、若い人たちには兄弟のように、また友達のように、婦人たちに対しては、お母さんのように、若い女性たちには妹やお姉ちゃんのように、見るように、そして困った人がいたら具体的な助けの手を差し伸べるように、これが神様が私たちに願っておられる具体的な行動であるということです。神は愛だと聖書は教えています。神の愛は具体的に行動に現れました。神は与えたんです。何を与えたのか、ご自分のただ一人子、御子イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださった。ここに神の愛があるわけですね。私たちはこの愛を知りませんでした。自分勝手に自分の生きたいように生きていました。でも今はこの神の愛を知り、その神の愛が私たちのうちにも注がれたわけなんですね。この愛は私たちの内側でずっと成長し続けるわけです。学び続けなければいけないわけで、イエス様は私に学びなさい、私の首輝を打て私に学びなさいと教えました。このキリストの愛に私たちいつも学んで、自分のためだけではなく他の人のために愛を具体的に行うもの、特に近い人たちからその愛を私たちは示すものとして、聖霊の助けによってそのことをさせていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの愛を感謝します。私たちはあなたの愛がなければ何もすることができません。神の愛がいつも私たちに日々御霊によって注がれ、今も豊かに注がれて、神の愛が私たちを取り囲み、神の恵みが私たちをいつも取り囲んでいることをありがとうございます。どうぞ私たちがその愛にさらに満たされて、周りの人たちに対して愛を実行するものとして、主が私たちを内側より変えて用いてくださいますようにお願いします。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。